始まりました。映画の話したすぎるラジオ第215回になります。この番組は大阪で映画トークバーイベント映画の話したすぎるバーを開催している店長メンバーらによる映画トーク番組です。私、映画の話したすぎるバー店長の山口です。
マリオンです。
大石です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ではまず近況の話から入っていきましょうか。マリオンさん、いかがされてました？
そうですね、週はまずサスカッチサンセットって映画を見たんですけど、
うんうんうん、はい、
サスカッチって何か分かります？
初めて聞きました。
雪男みたいな。
あ、そうですそうですそうです。いわゆるビッグフットとか、だからいろいろね、はい、名前あると思うんですけど、まあ、ビッグフットの方が多分馴染みがあるかなと思うんですけど、
はい、
その家族の物語になってて、
うん、
はい、で人の言葉は一切聞こえないっていう90分ぐらいの映画なんですけど。
だいぶ前衛的な。
はいはいはい。
そうですね。多分これまでもこういうビッグフットが出てくる映画って多分あったと思うんですけど。
はい。
まあそこはなんか、なんとか人間との絡みでどうこうみたいな話が多かったとおそらく思うんですよね。
うん、
はい、
うん、うん。
それを本当にもう、そのビッグフットだけの、だけで構成されてて、もうなんかだからある意味、こうドキュメンタリーでも見てるのかなみたいな。
うん、
感覚にもなるんですけど、まあ、ただだいぶ変な映画なので、まあ、正直ずっと一体何を見せられてるんだみたいな気持ちにはなるみたいな、
うん、
すごいアホな理由で死んだりとかするんですけど、うん、みたいな、
うん
うん、これは何をしてるのかなみたいなとか、まあ、ちょっとその辺をこうどう噛み砕いていいのかな、なんかちょっと困惑するような映画ではあったんですけど、
うん、
まあ、ただこのタイトルの通りもそのサンセットって名前がついてますけど、まあ、彼らの黄昏時の話なんだなと、
うん、
いうことはまあわかるんですよね。それは、
うんうんうん、
そう、そう、彼らのまあその4人家族なんですけど、まあしれっと言いましたけど、誰か死んだりするんですけど、その中から、
うん、
で彼らある不思議な風習があって。それ何をやってんのかなっていうのがだんだん分かってくるんですよね、なんとなく。
うん。
なんでそういうことをしてるのかなみたいなのがだんだん分かってきて、なんかそれを思うとすごくなんか切なくなってくるみたいなところがすごいあって、まあ、なんか最後のオチとかもだいぶなんかふざけてはいるんだろうけど、けどなんかこれ切ないよなっていうのがちょっとだんだんこうじんわりとこう気持ちとしてこうふつふつと湧き上がってくるみたいな、なんかそういう映画になってまして。だいぶ変な映画なんですけど、まあ、こんな映画なかなかないので、逆におすすめみたいな感じの映画でしたね。はい。
なんか難しいですね。聞いてる限りだと。
うん、そうですね、うん。これ以上説明のしようがないというかね、なんですけど、そもそも。
もう見てくれとしか言いようがないやつですよね。
言えがないんですけど。で、ちなみに、演じてるのがジェシー・アイゼンバーグとか、ライリー・キーオだったりするんですよね。
はい、ほう。
で、まあ、よく顔を見ると、ジェシー・アイゼンバーグは顔わかるんですけど、
うん。はい。
ライリー・キーオとか本当に顔わかんないので、そうなのみたいな。いうふうに思うみたいな。
うんうんうん。
もう人のことも一切喋らないですし、もう、うほうほうしか言ってないわけですよね。
うんうんうん。ほうほう。
なんか、役者ってすごいなって思いますけど、本当にそういう意味では。
うん、どんな台本だったんだろうなっていう。
いや、そうなんですよね。うん。台本、うん。まあ、動きとか、だから多分すごい動きの特訓とか多分めちゃくちゃしてると思うんですけど、おそらく。
うん。
で、あと、ちなみに監督が、僕が前一回紹介した、トレジャーハンター久美子と同じなんですよ、ね。
あの監督ですか？
そうなんですよね。
はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ。
まあ、だからなんだって言うとあれなんですけど、
でも確かに、トレジャーハンター久美子もやたらちょっとドキュメンタリー感ありませんでした。
まあ確かにドキュメンタリー感はある。あったなっていう、うん。だからまあ、なんかどちらにしろ変わった映画を撮っている人なんだなっていうね。
うんうん、うん。
感じではありますよね。うん。
なんか、最後ちょっと切ない感じになるとことかも近いですし。
うん、ああ、そう。切ないなと思いましたね、今回のも確かに。うん。うん、なので、ちょっとそういう共通点というか。まあ、なんか本当に、これ、兄弟、あと二人兄弟で監督やってるんですけど。
うんうん。
確か、今回は。
うん。
もうほんとこの二人、ビッグフットが好きだ、みたいな。だから撮ったんだ、みたいな。
かわいい理由だな。
書いてて、うん。あ、ほんと好きなんですね、みたいな。いうふうには思いましたけど、うん。
なるほどな。
まあ、不思議な映画でしたっていう感じですね。はい。で、もう一本ちょっと、
あ、はい。
いいですか。
いや、今見たら、10年以上の歳月をかけて完成させたって、どういうことと思って今、情報見たら
、まあ。企画が通らなかったんじゃないですか、やっぱり。
あー、なのかしら。
まあ、今だったらこれありかなというか、その、変わった映画というか、まあ、これ全然関係ないですけど、A24 とかでありそうじゃないですか。
なんなら。
じゃないですけど、こう。
プロデューサー確かアリアスタじゃなかったでしたっけ？
あ、そうですね。プロデューサーアリアスタです。
でしたよね。
うん。そうそうそう。だからなんか、A24 っぽいアート映画的なものが、普通にこう、成立するみたいな。
うん。
今ぐらいになって、ようやくこうなんか、あ、いけんじゃないみたいな。
うんうん。
っていうのができたのかもしれないですね。もしかしたらですけど。
うんうん。なるほど。
で、もう一本良かった映画があったんですけど、
うん、
無名の人生っていうアニメ映画を見たんですけど、
はいはいはい。
これご存知ですかね、お二人。
僕もちょうど今週見てるんですよ、無名の人生。
あ、見ました。
見ました。
すごくないですか？
うん、すごかったっす。
すごかったですよね。いや、ちょっとこれは今年のなんかベスト10とか、
うん、
なんか入れる可能性あるぞみたいな。
うんうんうん。
ぐらい、ちょっとクオリティも高いし、だいぶすごかったんですけど。で、これ、監督さんがもう、ほぼ一人で作ったアニメ映画なんですよね、これ確か。
うん、
もう声と音響以外全部やりました、みたいな。一人で。一年半ぐらいかけて全部書きました、みたいな。
うんうんうん、
映画で、で、しかも、僕よりもなんか若いというか、だいたい同世代ぐらいなんですよね、確か。
なんかインタビュー見ましたけど、確かそのぐらいですよね。
うん。
まあ、てか、映画見てると、なんとなくね、そうかなって思うんですけど。
ね、なんか、すごい馴染みがあるんですよね。
そう、そう。
出てくるものに。やたらと。うん。家に置いてあるゲーム機がゲームキューブっていうあたりで、なんかすごい、僕ら世代感をすごい感じるんですけど。
はいはいはい。
うん。なんかそういうところからもすごいなんか、同世代感のある人が、まあ、ほぼ一人で作ったみたいな映画で。うん、で、まあ、話はなんかその、ある男、が主人公で、まあ、その人の人生の話なんですけど、
うんうん、
ある、まあ、時代ごとによっていろんな名前で呼ばれるみたいな、人なんですよね。
うん、
まあ、それがもうすごい別称というかもう蔑まれてるような、ニュアンスでの名前が使われたりとか、まあ、あと芸名とか、源氏名とか、
うんうんうん、
そういう意味では本名として呼ばれないみたいな男の人生の話なんですけど、
うんうん、
結構すごいと思ったのは、ジャニーズ問題とか、うん、結構社会問題ガンガン入れ込んできてるんですよね。
うん、
まず、
うん。
なかなかちょっとひよっちゃいそうなところもなんかインディーズだからこそガンガン入れ込んでて、
うん、
なんかまずそこがすごいなと思って、
うん。
で、しかもそれを、どちらかというとアニメーションは動き少ないアニメーションなんですけど、
うん、
なんか少ないからこそ、めちゃくちゃこうシンメトリカルな、画面構成で編集で見せるみたいな、なんかすんごい効いてくるみたいな映画になってて、本当に冒頭でまあある人の人生をもう本当ハイライト的に見せるみたいなシーンがあるんですけど、もうあそこ完全にルックバックですよね。
ああ確かにそうっすね。
うん、本当にルックバックみたいで、しかもルックバックの原作を読んでる時の体感に近い感じのスピード感で。描かれてるなーってすごい感じて、
うんうんうん、
なんか僕が見たかったやつこれじゃんみたいな、
うん、
いう風に思うぐらい、ちょっとそういうなんか編集がめちゃくちゃ光るみたいな、
うん、
映画で、そういう意味でも素晴らしかったですし、
うんうんうんうん、
で、まあそういった男の人生がどこに行くのかっていうのも全然予想外の展開に行くというか、
うん、
そんなとこまで行くのみたいな、
いや、うんうん、
っていう驚きもすごいあって。いや、これはちょっとすごいなって思いました。うん。
めっちゃわかります。
これはちょっと大傑作だなってすごい思いましたね。はい。
なんか、その、アニメーションってその、動きの面白さっていうところも多分、一個大事な要素と として言われると思うんですけど、本作はなんか動きではないというか、
うんうん、
そう、まさにその見せ方っていうところにアニメーションを使ってる感じがすごいいいんですよね。
うんうん、
だからどちらかというとその紙芝居というか、もうちょっと言うとフラッシュアニメっぽい感じ。
ああ、そうですね。
うん。
ちょっと近いですよね。
なんかそのぐらいの動きなんですけど、なんかむしろだからこそこう余白が生まれているというか、
うんうんうん、
その余白の中に豊かさがあるようにも感じて、なんかね、忘れられないんですよ、本当に。
うん。いや、本当にちょっとこれすごかったですね。ちょっともう一回見たいなっていうぐらいには、
うん。うん。
すごいとこまで連れてかれたな、みたいな。本当に。
びっくりしますよね、最後ね。
びっくりしますんで。これちょっと本当におすすめですね。はい。
聞いててちょっと思い出したのが、
うんうん、
フォレストガンプをちょっと思い出してたんですけど、
う
ん、
フォレストガンプって、その、1950年代ぐらいから90年代ぐらいまでの間なのかな。その間に、まあ、一人の男が、フォレストガンプっていう男が生きた人生が描かれていくんですけど、その、うん、明らかに一人の人間に入らない密度の人生なんですよね。だから、その一人の人間の中に、その、二次大戦以降のアメリカの現代史みたいなのを詰め込んでるような話になってて、その、一人の男に、アルスパンの、社会とか、世界を凝縮させてる話、
うん、
まあ、それを描くためにいくつもの名前があるみたいな、話になってるのかなってちょっと想像しながら聞いてたんですけど、
うんうん、
ちょっと違うのかなって、ちょっと
なんかある意味時間軸が最後先に行っちゃうっていうのもあるから
そうなんですよね、
うん、
もう現代とかでとどまらないとこに行っちゃうから、
うん、
ちょっとまたなんか僕ちゃんとフォレストガンプを見てるわけじゃないので、そこの似てるかっていうのが言いづらいんですけど、
うんうんうん、
なんかやっぱちょっとどちらかというとその、もう振り返るが近いのかなって思ってて、フォレストガンプってその時代を振り返るみたいな感覚がちょっと乗る話かなと思ってたので、今回ちょっとすごいとどこに飛ばされるのか分かんないところまで行っちゃうので、ある意味、うん、まあ、ある種ちょっとある種のこう現代を舞台にした話かと思いきやみたいな、
うんうん、
まあ、ちょっとある種ジャンルが変わっちゃうみたいなとこもあるというか。
そうですね。あるタイミングでコロッとというか。まあ、結構シームレスでもあるんですけど。
うん。全然違和感はないんですけどね。うんうん。けど、すごく今日的なテーマというか、もすごく入っているので、だからちょっと、これ、すごいよっていう感じでした。うん。
うん、ほうほうほうほう。あと、すっごく俗っぽいこと言いますけど、
うん。
途中でこう、とあるアイドルグループ、まあ、ジャニーズ問題が出てくるってことは、アイドルグループが出てくるってことだと思うんですけど、
うん。
が歌ってる曲の感じが、超スマップなんですよ。
そうですね。
どう聞いてもスマップなんですよ。
う
ん。
で、主人公たちが、ある種、アイドルとして、芸名をもらって組んでいくのが、どう考えても嵐なんですよ。
そうですね。そうですね。
なんかその時代感なんですよね。
うん。
ほうほう。ほうほうほう。
なんか、現実のパロディー、
うん。
もうほぼ、なんかそれとなくじゃなくて、がっつりやっちゃってるからこそ、
うんうん、
なんかすごいなというか。
そうですね。
っていうのは、あったりとかしますし、まあ、他にもなんか、あ、こういう事件あったよね、みたいなこととかが、うん、物語のなんか、中にも組み込まれていたりだとか、
うんうんうん、
みた
い
なことも踏まえて、ですけど、だからまあ若干ちょっとシニカルだな。っていうは、そう、ちょっとシニカルさがちょっと辛いなって思った時も、まあ、じゃ、あったりはしたんですけど。
うんうんうんうん。
でもまあ、でもやりきってるとも言えるので、そこはでも全然なんか、僕はもうありになっちゃったんですけど、自分の中で。
うん。うん。一人で作ってるからこそ、ここまでシニカルでもいいなって感じが、するというか、
うんうん。そうですね。
うん。そこまで振り切ってるからこそ、個人の制作物で足りうるって感じもして、
うん、
なんか
そうですね、
すごいこれ大手配大手で作って大人数で作ってるとかだったら多分ちょっといろいろ思うとこあるなとかって思うんですけど、
うん、
個人が個人の責任で作ってる限りはまあこのぐらいむしろ突き抜けてくれた方が気持ちいいかもなって思ったりもしました。
ほうほうほうほう。
そうですね。 いや、もう、とにかくちょっと作品のパワーみたいなものにちょっとやられたっていうのもちょっとやっぱありますけどね。
うん、うん、うん。
あと、パンフレットが異常な厚さなんで、読むと面白いですよ。もう。
いやー、それ早く読みたいんですよ、今。
もうほぼ監督のこれまでの人生全部書いてますみたいな。すげえな、みたいな。こんな濃密なパンフレット見たことないみたいなパンフレットなので、これもおすすめです。はい。見た後ぜひっていう感じでした。はい。
何を伝えたいパンフレットなんでしょうね。
まあ、人生ってことですかね。
人生ってことですね。
そう。この作品を作るまでの自分みたいな。
うん、
やっぱそこがやっぱ関わっ、まあ、それまでの人生で見たこととか、感じてきたこととかが、やっぱり生きてはいるっぽいんですよね。やっぱ作品の中にすごく、
うんうん。
僕もちょっと全部まだ最後まで読めてないのであれなんですけど。っていうのはすごい感じたし、やっぱり本当にすごい映画が好きな人。
うんうんうんうん。
なんですよね。だから本当になんか、もう大学時代になって映画館でバイトして、もういろんな映画見まくってみたいな。だから本当通ってきてる映画が大体一緒なんですよね。一緒というか。
ああ、確かに確かに。
そうなんですよ。だから、で、結構もうパンフレットの中に、これとかをなんか連想しながら書きましたとか。
はいはいはい。
うん、もうしっかり書いてるわけですよ。
うん。
はあはあ、
その作品なんか大体やっぱり最近のものとか、もう普通に名前として上がってくるんですよね。うん。なんかそこが、もちろんその名作とか、いろいろもありますけど、
うん、
けどなんか照らいなく結構最近目の作品でもこっから影響受けましたみたいなのを言えるみたいなのは、なんかね、すごくいいなって思いましたし、
うん、
なんか僕も映画作ったことはないですけど、作るとか言ったらなんか言いそうだしな、みたいな。っていうとかもすごい思いましたし、だからなんか本当に同世代がすげえ映画作ったわ、みたいな感じでもありました、本当に。うん、
確かに確かに、
うんうん。ちょっと頭に入れておきます。
はい。ぜひ、機会があれば、見ていただけたらなと思います。はい。
はい。
はい。今週はこんな感じです。
はい。大石さんはいかがされてましたでしょうか。
僕、さっき聞き取り見たのは、今週無名の人生と課題作なんですけど、で、無名の人生さっき、マリアさんと話した通り、っていう感じなので、うん、今、うんちょっと映画じゃないんですけど、
はい、
若干話題になって見てるアニメがあって、
はい、
前橋ウィッチーズってアニメってご覧になったりしてます？
見てないっすね。
てかご存知ですか？
なんか片鱗を聞いたことがあるようなぐらい。
初めて聞きましたね。
ああ、やっぱそうっすよね。僕自身も、多分こういう人多いと思うんですけど、ハライチのターンで話題になっててるっていうのを岩井さんが多分前話を先に送られてきて見て話題すごく良かったっていう話をした回を聞いて、まあターンってラジオですけど、で、うん、まあそんなのがあるんだって思ったのと、あとそれをツイッターで吉田絵里香さんがリツイートされてたんですよ。で、調べてみたら吉田絵里香さん脚本なんですよね。前橋ウィッチーズ。トラスバの次これやるんだってちょっと思ったんですよ。
はあはあはあ。
それで見始めてみて、まだ全最新話までは、配信で追っかけたんで、最新話まで全然行ってないんですけど、これがめちゃくちゃ面白くてですね。
うん。
なんていうか、パッケージとしてはアイドル魔法少女ものって感じなんですよね。
うん。
前橋にいる5人の女子高生がいて、その女子高生がある日、カエル姿の、まあ、いわゆるキューベみたいなやつに誘われて、魔法少女になって魔女を見習いとして、お客さんの願いを叶えていくっていうお花屋さんを、こう、経営すると。
うん。
いう任務に、こう、つくんですよ。で、その5人っていうのは、全然バラバラの、こう、場所から来てる5人。で、うん、もう本当に面識もなくて、そこに行って初めて会うみたいな、
うん。
子たちで。で、なんかそこでお客さんが突然、まあ魔法なんで、なんか商店街とか、前橋の商店街とかが突然、ちょっとだけ光り輝いて、求めてる、人の前に扉が現れて、その人がお店に入ってきたらその人を接客して何か願いを叶えてあげると。でそうすると、うん、彼らの魔法ポイントっていうのが溜まって、それが 99,999 になったら魔女になれるよみたいなやつなんですけど、設定としては。うんまあ、よくある感じのパッケージなんですけど、本質をつくんですよね、全体的に物語自体が。 その、やっぱ吉田絵里香さん脚本なので、基本的にお客さん女性なんですよ。もちろん彼女たちも女性だし。
はい、
で、うんうん、これまでそういうアイドルもの、あるいは魔法少女ものって、男性がまず見るものだし、男性オタクが基本的には見ることが多い作品だったし、主にその男性的なファンタジー、どちらかに触れたファンタジーっていう言い方が多分正しいと思うんですけど、そのアイドルものであれば、よりその偶像訂正みたいなものをこう、まあそれをスポコンとうまく掛け合わせたりするのが結構多いと思うんですけど、そういったもので、その男性が見たいスポコン×アイドルみたいなものを見せてきたりとか、
うん、
あるいは魔法少女ものでも窓まぎとかありますけど、ある種世界系的なその理想像をそこに被せてきたりとか、っていう形で、あの、消費されてきたコンテンツというかジャンルだと思うんですよね。ただ、本作の、その、まあ、主人公たちもそうだし、悩みっていうものを抱えてくる女性たちっていうのもそうなんですけど、そこが、まずめちゃくちゃリアリティがあるんですよ。
お、
うん、例えば、2話かなとかで、来るお客さんで、あの、ビッグサイズモデルっていうんでしたっけ、その、ちょっとこう、
はい、
体が、大きいけど、その、そういう服のモデルをやられてる方っていうのが来て、
はい、
で、
はい、
その人に向かって、その5人のうちの1人がすごい拒否反応を示すっていう、
はい、
私デブは嫌いみたいなことを言っちゃうみたいな。
もう
結構きつい描写するなとかって思うんですけど、うん、そうするとその子の、その子っていうのは、そもそも魔法で自分の体型を普段、現実世界ではある程度こう、体に悩みというかこう、少しこうぽっちゃりしていることが悩みで、で、それを魔法によって、その世界にいる間だけは細くできてる。で、魔女になればずっと魔法が使えるようになるから、その体型を維持できるから魔女になりたいんだっていう思想を持ってるってことが分かってくるんですよ。
うん。
あ、
で、その子とそのお客さん、お客さんのその悩みっていうのは、その次のお仕事っていうのが、その豚の姿をして宣伝をしなきゃいけないっていう、のを受けるかどうかみたいな、
うん。
本人はちょっとそれを受けたくないんだけどっていう、そういう悩みを持ってくるっていう。
うん、
で、その、なんかその二人の開口というか、その、問題は魔法では基本的に解決しないんですよ。
うん。
彼女たちは一応、最後、ある種歌って踊るんですけど、それって応援するだけであって、その何かの意思とか背中を押すというか、あるいは自分の、心情を吐露するとかっていう形ですることだけであって、別に解決するのは本人っていうのが物語の全ての前提にあるんですよね。
うん。
うん。で、そこがすごいまずリアルだなって思って、魔法があるから問題って解決するもんじゃないっていう描き方。っていうか、そんなにも問題って簡単に解決するもんじゃないしっていう前提で描かれてたり、すべての問題がそう描かれてる。それは主人公たちが抱える問題もそうだし、お客さんが抱えてる問題もそう描かれるんですよね。なんかそこがファンタジーじゃないなって思ったんですよ、全体的に。
うん。
描かれてる設定とか、魔法少女だったりアイドル的なとこっていうのはある種ファンタジーだったり偶像的なにするんだけど、でも、現実で起こってる問題は問題としてそこにずしんとあって、で、その問題をどう、汲み取っていくかっていうのは、むしろこちら側というか視聴者側にこう、なんか渡されてる感じがするんですよ。
うんうん、
で、それが、このパッケージでそれできるのすごいなっていうのは結構思っていて。
うんうん、
で、それは多分、今回の課題作も実はそういうところあるなって思ってるところでもあるんですけど。
うん、
なんていうか、すごい、マーベル・セビッチーズで描かれてる作品の多くのテーマがある種フェミニズム的な部分。まあ、これはまさにトラツバを描いてるからこそ、ってこともあるんですけど、
うん、
それを本質的に届かなきゃいけないのはじゃあ誰なのかってことを分かって自覚的にやってるなっていうのをすごい思うんですよね。
うん、
そのある意味アイドル魔法少女ものっていうものを消費してきた、まあ、ある種僕たちみたいな男性たちというか、まあ、男性でアニメ好きでっていう人たちほどそういう問題をないことにしてきたじゃないかっていう、ええ、それってあるよねっていうのを主人公たちの状況を元に自覚させられる感じがすごいするんですよね。むしろそこに刺しに来てるというか、
うん、
そういうのを届けなきゃいけないの、こう、そういう人たち、むしろターゲットはそっちじゃないかって言ってる感じがするというか、なんかその辺の覚悟を持って描かれてる作品のように自分には思えて、いや、めちゃくちゃ面白いなっていうふうに見てますという、うん、はい。
うんうん、
ちょっと、 まあ、さっき公式サイトを見ていったんですけど、
うんうんうん、
そんな話とは思えなかったんですけど、みたいな。
そうですよね。
イントロダクションとか読んでても、そんな話な、みたいな。
そう。
っていうふうにちょっと話を聞いててびっくりしちゃいましたけどね。うん。
だから、さっきその、ある意味ルッキズムの話から始まって、その後それこそヤングケアラーの話とか。あとは、その、ネットの、その、セクシャルハラスメントの話とか。
すごいですね。
結構そういう現実の、本当に、グロテスクな問題が切り込んでくるんで、アニメ見てると。で、主人公のピンク色の髪の子がいて、その子ちょっとその、おバカキャラっぽく描かれるんですけど、おバカキャラっていうか前提的な常識的な知識と、常識みたいなものがそこまでこう、ないからこそ本質をつけるっていうキャラクターでもあって、M1 見た人しかわかんないと思うけど、バッテリーズのエースみたいなキャラクターで。その子が言うことが、まあ、マジで、それなっていうところというか、まあ、てか僕らですら刺さってるんですけど、全然。そうだよねっていう感じがすごいして、そこもめちゃくちゃ面白いっていう。
ああ、なるほどな。バッテリーズのエースであり、あれですよね。僕思い出しましたけど、哀れなる者たちのベラみたいな。
ああ、そうそうそうそうそう。そうそうそう。そうなんですよ。現代社会に染まってないからこそ、止まってないからというか、まあ、彼女の道を自分で突き進んでるからこそ、本質的におかしいとこおかしいよねってサクッと言うみたいな。それがめちゃくちゃ痛快っていうとこもあったりするんで。いや、さすがだなって思いました。すごい見ててなるほどってなりましたね。
なるほどな。いや、聞いてて思ったのが、まあ、本来的にそのアイドルもののアニメとか、あるいはその魔法少女もの、魔法少女ものっていうワードちょっと実は結構使い方難しいワードかなとは思ってるんですけど、
うんうんうん、
そのどっちも本来女の子のためのものなんですよね、本来的には。で、まあそれがこう後から来た男性がそれを楽しむようになって、男性側に、の中にそのジャンルができたっていう認識なんですよね。
うんうん
うん、で、ただ、その、やっぱり、女児向けだったら、その、まあ、プリキュアとかも今あるし、プリティリズムとか、
うん、
まあ、ちょっとこのあたり、詳しいわけじゃないんであれなんですけど、変身ヒロインものとか、アイドルものって、女児向けとしては、もう、面々と続いているものとしてはあって、で、女の子はそれを楽しんでるけど、その、ある程度年齢いくと結構男性も向けに寄っていくんですよね。で、そこで、まあ本作深夜アニメとしてやってて、その、年齢がいくとだんだん女の子向けだったものが男性向けになっていってるものを、もう一回解きほぐしてるのかなっていう風に、
うん、
今見た限りで見てて、だからその、まあもちろん変身ヒロインものもアイドルものも、その女の子の中での問題とか、
うん、
その彼女たちの中でのリアリティに根ざした問題みたいなものは描いてるとは思うんですよね。
うん、
で、
うんうんうん、
多分それに近いことをやって名作って言われてるのってお邪魔女ドレミだったりすると思うんですけど。
ああ、なるほど。確かに、
はい。そうですね、うん。
で、それを、その多分、現代の、ある種その成人女性とかに響くリアリティラインのものに落とし込んだ、なんか、現代のお邪魔女ドレミなのかなっていう思ったっていう。
なるほど、確かに確かに。
う,
ね、
う
ん。なんですよね。その、多分、やろうとしてることがなかったわけじゃないんだけど、
うん、
ただその層には、あんまりそのジャンル、の形ではなかった可能性がある領域なのかなって気がしたんですよ。
うん、うん、うんうん。
いやでも、その、ある、成人女性でも、もちろん、女性アイドル好きな方たくさんいらっしゃいますし、ただその、アイドルたちに応援してほしい悩みっていうものが、成人となった今の自分の、リアリティに根ざした悩みっていうことを描いてるのかなっていうふうに、
なるほど。
思ったですね。なんか聞いてて。
そう。で、多分そこめちゃくちゃ自覚的だなって思った一番最初のところが、オープニングテーマがあるんですけど、はい、まあ、で、彼女たちが歌ってる、はい、まあ、アニメのオープニングテーマがあるんですけど、その作詞がツンクなんですよね。
はい
は
い、おー、
お
ー。
そう。で、はいはい、ハロプロって、やっぱり、今はどちらかというと女性人気の方が多いというか、
はい。
はい。
うん。はい、まあ、もともとは多分、モーニング娘。の頃からそもそも、女性に対する文脈もかなり強い、アイドルの系譜だと思うんですよ。
うん。
うん。
そのプロデューサーだったツンクに、そもそも作詞を任せてるってあたりが結構自覚的ではある気はして。
うん。
そうですね。確かに。じゃあここで、ね、秋元康さん見ますかっていうと絶対違うじゃないですか。
そうそうそうそうそう。
ですよね。
はいはい。いや、なるほどな。はあはあ、うん。なるほど。なるほど。うん、で、脚本吉田絵里香さん。
そうなんです。そうなんです。
その、もう、座組で、もうわかるよねっていう。
そうだね。
そうなんです。
いや、ちょっと、なんかそこにアンテナ立ってなかったのちょっと、いや、もったいねえことしてるなって思いましたね。なんか、なぜこれのことを今になって知るんだっていうか、うん。絶対いいですね。うん、
もうなんで、あの、ここ最近はジークワークスとマイバフェイチーズをずっと言ったりしてるんですけど、今期は。
いや、今期も話題作多いじゃないですか。あの、ウマ娘のシンデレラグレーとかも気になってるし、
う
ん
う
ん、
あ、
アポカリプスホテルとかもなんか、ちょっとこれに乗れてないの惜しいなって思ってたりはするんですけど、
うんうん、
ちょっとまたさらにダークホースがいたんですね。
いやー、そうなんです。これ隠れたダークホースなんで、ぜひ見ていただきたい。僕は結構推してます、一番今期。
あ、なるほど。ちょっと、なるほどな。いや、目指してるとこが面白いですね。
うん。
うん
うん、
はい。
はい、今週こんな感じです。
はい。僕はですね、ま、新作映画は、お題作をもう一回見直したぐらいしか見てないんですけども、うん、まあ、今期のアニメの本命場である、チーカークスの話をもう一回したいと思ってるんですけど。
はいはいはい。はい
はいはい。はい、9話でね、やらかしよったんですわ、これが。
やらかしよった。
やらかしよったんですわ。
はあ、ははあ、
やってくれたな、この野郎って感じなんすよ。
ほう。
で、僕の中に、もう、大いなる興奮と、深い失望が同時に存在している状態なんですよね、今。あ、こんなことやってくれるのかっていう思いと、結局こうなっちゃうのかみたいな、がっかりっていうのがね、どっちもあって、今も完全に僕の中で分断してるんですよね、ほんと。
お
ー。うん。で、これが良かったのかどうかはもう僕の中ではわかんないんですね、ほんと。なんか劇場版見たときは、
うん、
もう大海原を目指すんだみたいな感じを見てたんですけど、なんか気づいたら、中学の連れとずっと近所の市民プールで遊んでるみたいな感じで、お前たち、ワンピース探すんじゃなかったよ、かよ、みたいな。
ああ、なるほどな。
ただ、その市民プールでの遊び方は、マジで恐るべきことをやってるんですよ。本当に、
はいはいはい。
なんかもう、中学の連れとオリンピック級のことをしてるんですよね。市民プールで。
オリンピック級のことを。
ただ、ね、そこは市民プールでしかないし、中学の連れでしかないんですよ。
うんうんうんうんうん。
でも、オリンピック級のことをしているものを今見ているっていうで。
そうっすね。
もう、なんかね、もう、爆発しそうなんですよね。
ああ。確かにな。
ただ、すごい。ただすごいです、本当に。
うん。うん。うん。
本当にすごいんですけど、ただ、この番組の劇場版ジークアクス会で言ってたことは完全に裏切られました。
そうっすね。
はい。完全に裏切られてます。
うん、うん。
もう僕が言ったことは完全に的外れでした。
そうっすね。
もう聞き返せなくなっちゃいましたかね。じゃあでも、何言ってんだこいつらみたいな。
でもね、振り返ってみるとというか、劇場版の頃から、まあ、確かにそうもなるわなっていう。
そうなんですよ。
うん。
むしろ伏線だらけというか、もう、なるべくしてなってる とさえ思う。
うんうんうん。
ですね、これが。
うん、
うん。はい。いや、もう、ガンダムオタクの中で煮込み続けますよ、もう。ボコボリを作り続けますよ、もう。
ジークアクサ、そっちに行きましたね、完全に。
そっか、
はい、っていうね、人に勧めにくくなっちゃいました、僕の中で。
ああ、
なるほど。
もうガンダム好きなら見てくださいっていう。ガンダムを知らないんだったら、ちょっとまあ、二の足踏んでもいいんじゃないでしょうかという
思
い
が
生まれてしまっています。はい。
でも、現実問題、このジークアクスを見て、ファーストを見てるって人、割と若い世代で増えてる、じゃ増えてるらしいじゃないですか。
はい。だから結果的にはありになるんですよね。
うん。
劇場版から入って、で、ファーストを見て、ファーストを見た上でジークアクスを見たら、結果的に収まるとこに収まるんですよ、それ。
そうそうそうそうそう。
だから、ありにはなってる。
うん。ありにはなってる。
はい。だから僕が許せてないだけなんです
けど。だから、現代的なコンテンツだなとは思います。だから、それこそ MCU とかも多分似たことやってるし。
はい。
はいはいはい。
なんか、そういう現代のやり方をガンダムもやってる感じがすごいする。
なるほど。ま
あ、というか、庵野監督がやってる感じがすごいする。
結局、シンなんだよな。
あ、シンでしたね。シンでしたね。
そっか。シンガンダムでしたか。
これはシンガンダムでしたね。
あ、そうでしたか。
っていう。
うん、
はい。もうすべてを汲み取ってください。ここ
から便利ですよね、シンって言葉。
はい。でですね、ちょっとあまりに、いい意味でも悪い意味でも、ガンダムに対する思いが募りすぎたので、
うん、
機動戦士ガンダム、逆襲の者を見ました。
はい。
は
い、
この思いを解消したくて。
はい、おー。
で、ちょうど、前の映画の話したすぎるバーに、エマラさんが来て、エマラさんが大阪で逆襲のシャアの、その上映があったのに、それを見てきてたので、
ああ。
はい。うん、まあ、それに釣られて見たって感じなんですけど、いやーね、面白いんですよ、これが。本当面白い。ただ、何が面白いのかよくわからないんですよ、これが。
え？
で、結構ガンダムってディスコミュニケーションを描く物語ではあるんですけど、
うんうんうん、
結構もうその上映時間ほぼ2時間なんですけど、その2時間ほぼ丸ごとディスコミュニケーションしか起きなくて、その一本のストーリーに見えないんですよね。もうコミュニケーションが取れてなさすぎて、おのおのがおのおの自分が言いたいことを言って、考えたいことを考えて思いたいことを思って、それがまあ全体として道筋っぽくなってるんだけど、一個一個は本当もうずっと不協和音が生じてて、
おう、
なんか今の会話聞いてましたみたいなのいっぱいあるんですよ、本当会話通じてましたかね今みたいなのが本当多いんですけど、
うんうんうん、
うん、ただ結構、このトビーの吉行監督の作品の中では、マシな方なんですよ、このディスコミュニケーションとしては。だから発酵食品がギリ食べれる発酵具合の食べ物としての完成度がある逆襲の者。いや、褒めてますよ。褒めて、めちゃくちゃ褒めてるんですけど。ただ、モビルスーツ同士の戦闘描写はマジでかっこいいです、本当に。
ああ、なるほど。
もう、究極系、特にまあ本作もファンネルがバンバンバンバン飛び交うんですけど、うん、ファンネルの使い方とか、むちゃくちゃかっこいいんですよね。はい。で、あとまあその戦闘シーンもすごい、ちょっと難しさもあって、フェイントを入れるんですよ。
う
フェイントを入れる、その、ダミーをパッと出して、相手をかく乱するみたいな戦法を別にそれをかく乱してますとかダミーを出してますとかフェイント入れてますとかを言わずにパッとやるからこっちからしたら何か分かんないまま繰り広げられるんですよね、その駆け引きが。
ああああ、
はいはいはい。
だからボクシングあんま詳しくないままボクシングの試合見た時って何やってるかよく分かんないじゃないですか。
うんうんうん。
まあそうですね。
それぐらい高度なことを説明せずにやってる。で、ボクシングの試合は解説の人が解説してくれるけど、解説がいないんで、
まあ、そうそうですね。
もうなんか、そのすごいいろんな 高度な駆け引きが理解できないまま進んでいくっていうのを現役のまま飲むっていうハイコンテクストな体験を得られます。
ああ、なるほど。
うん。もうなんかその起きてることはすごいんだなっていうのを、
うん、
喉に押し込まれながら体験していくみたいな感覚で。
ほうほうほう。
で、これ結構ね、ミッションインポッシブルに似てるんじゃないかなってちょっと思ってたんですけど。
ああ。
はいはいはい。まあ、何に凄みがあるかっていうのは全然違うんですけど、なんか、飲んでみたら結果的にすごいみたいなものを飲み続けるみたいな体験だなと思って。
なるほど、確かに。
はい。うん、あと、もう一個、ファイナルレコーニングに重ねたいことがあって、本作におけるシャアって、ファイナルレコーニングのガブリエルなんですよ。
おー、ほー、へー、そっち。なんすね。
そうなんすか。
ガブリエルってめちゃくちゃ E さんに執着するじゃないですか。
はいはいはい。
はいはい、はい。
ただ、ファイナルレコニングにおけるガブリエルのキャラクターの薄さって、なんで E さんに執着してるかよくわからないっていうのがあって、
うんうん、
そこがすごいガブリエルっていうキャラクターのもったいなさだと思うんですけど、ただ、シャアがアムロに執着している理由は我々も存分に承知の上なわけですよね。
なるほどなるほど。
その世界を滅ぼすか世界を守るかっていうのを一対一の男の塩梅の上で成立させてるっていう物語がそのアムロとシャアだと成立するんですよね。
うんうんうんうん。
だからガブリエルのキャラがちゃんと描かれたファイナルレコニングなんです。逆襲のシャアは。
ああ。ああ。
で、まあ、もうこのね、もうシャアとアムロの関係がさ、みたいな、言うこといっぱいあるんですけど、もう、なんでしょうね、本当にもう、シャアってアムロのことを、もう腹渡煮えくり返るぐらい憎んでるんですけど、
うん、
その別のシーンで同じ口で、いや、でもあいつのこと気になるんだよな、みたいなことを、なんか他人事みたいに言ったりするんですよ。
うん、
そのバランス感覚すごいなって思うんですよね。それを一人の男の中に閉じ込めるストーリーテリングのセンス、ちょっととんでもないなと思って、よくこんな複雑な人間を表現したなっていうアニメーションの中でってちょっとびっくりするんですよね、本当に。シャアっていうキャラクターの造形、そしてシャアとアムロの関係性のなんか複雑さって
、
はい。逆襲のシャア会が本当に楽しみで仕方ないですね。
はい、なんか、もう、いっそオーディオコメンタリー会を撮ってもいいのではっていう。
なんかね、ちょっと映画ポッドキャスト界隈で流行ってる感ありますよね。うん、なんか、ね、
今、にわかに流行ってますけども。
ね。
うん。
シネマの前で論じることとか、うん、オーサムギャラクシーさんとかね、うん。
はい。
で、それぞれやってるんですよね。
うんうんうん、
稽古を見、目を澄ましててとか。
あと、あれですね、スーパーマンの。
マン・オブ・スティールとかね。
マン・オブ・スティールとか。オーサ
ム・ギャラクシーの、ね。
うん。
そう。やってたりとかして。すごいなと思うんですけど、それはね、うん。
いや、うちのラジオでやるなら、逆襲のシャアなのではっていう。いや、
すごいですよ。マジで。逆襲のシャアのオーディオコメンタリーずっと喋ることありますから、
ね。でも、面白そうだ
な。そんな作品なのそんな作品なの
ほん、もう、こいつさ、今、相手に気のあるふりしてるけど、本当はどうでもいいと思ってるでしょみたいなことをずっと喋り続けられるんですよ。
ああ、面白そう。
いや、いいですね。逆襲の社会、オーディオコメンタリーでやるのめちゃくちゃ面白そうですね。
なんかできる気がしますよ。話聞く限りでは。てか、むしろそれが必要とされるタイプの映画なのではって気もするし。
うん、
なんか、僕が今思いつく限り最も適性がある作品かもしれないです。オーディオコメンタリーに。はい。まあ、そんな感じで、ちょっと、ガンダムに対する僕の中の怨念が溢れ出したタイミングの収録となったっていう感じなんですけれども、はい。では、そんな感じで、テーマ、トークを入っていきたいと思います。